結婚前に準備しておきたい30のこと。その1、結婚はゴールではない。スタートである。ようやく結婚できる。好きな人と婚約をして結婚することになりました。ようやくゴールインと思いますが、結婚に対する考え方が大切です。結婚をゴールにしてはいけません。結婚をゴールにすると結婚式が終わった瞬間燃え尽きてしまうからです。一大イベントがようやく終わった。ああ、疲れたと思い油断します。心も体も一気にだらしなくなります。男性ならお腹が出始めるかもしれません。女性ならメイクをサボるようになるかもしれません。結婚で燃え尽きて仕事や生活に差し支えるかもしれません。結婚をゴールにするとゴールした後が怖いのです。結婚はゴールではなくスタートと考えます。好きな人と今結婚に向けて歩んでいることでしょう。ようやくスタートラインに立とうとしているのです。スポーツをする前の準備体操のようなものです。準備と思うくらいがちょうどいいです。結婚前とは本番前の準備運動と思うくらいがいいでしょう。結婚のスタートと考えることで結婚後もいい緊張感が保てるようになります。結婚はゴールではなくスタートだと考える。結婚前に準備しておきたい30のこと。その2、手をつなぐ習慣があれば結婚後の夫婦仲も維持しやすい。好きな人とデートするとききちんと手をつないでいますか。結婚前にできるだけたくさん手をつないでおきましょう。手をつなぐのは恋人の最も基本的なスキンシップです。手に触れることは相手の心に深く入り込むことです。肌と肌が触れていると言葉以上にお互いの気持ちのやり取りができます。手のぬくもり、握り方、感触などから相手の考えていることがわかります。手に触れることで相手との一体感が得られます。たくさん手に触れることより仲が深くなるのです。結婚してから手をつなぐ時間を増やせばいいと思うのではありません。習慣の問題です。今手をつないでおかないと手をつながない習慣が定着します。今までも手をつながなかったのだからこれからもつなぐ必要はないだろうと思います。結婚してからもっと手をつながなくなるのです。手をつなぐのは結婚前の今が重要です。結婚前の今、手をつなぐのは当たり前という状態を定着させておきましょう。手をつなぐのが習慣になれば結婚後も常につながっている状態を保てます。夫婦仲を維持しやすくなるのです。今のうちに手をつなぐのは当たり前という状態を定着させておく。結婚前に準備しておきたい30のこと。その3、思い切り本が読めるのは独身の今がチャンス。結婚するとまず今よりは忙しくなると思って正解です。パートナーと一緒に暮らすとなると自分一人の時間が減ります。生計が一つになるため自由に使えるお金が減ります。子供ができると子育てに忙しくなります。その結果本を読む時間が少なくなるのです。もちろんうまくやりくりして時間を捻出することもできますが十二分とはいきません。程度の差はありますが制限が増えるでしょう。思い切り本が読めるのは独身の今がチャンスです。本は自分を高める投資です。投資はできるだけ早いほど早く回収できます。たくさん投資すればするほど何倍にもなって返ってきます。結婚資金に回そうと思って貯金をするのもいいですが向上心を忘れては意味がありません。貯金ばかりで向上を忘れてしまうと婚約がダメになります。今のうちにたくさん本を読んでおきましょう。どんなことがあってもくじけない心を学びます。人生をうまく世渡りする方法を学びます。感動の物語に触れて感性を豊かにします。自分の磨きから結婚生活もスムーズに送れます。本を読むことも結婚前の準備の一つです。独身のうちに思い切り本を読んでおく。結婚前に準備しておきたい30のこと。その4、結婚をして仕事を続けるべきか、辞めるべきか。家族運営にはお金が必要です。男性の場合は結婚をしても仕事を続けるのが一般的です。仕事には力や体力が必要です。力や体力は男の役目です。男性はしっかりお金を稼ぐため仕事を休んではいられません。一家を支える大黒柱として結婚後はより仕事に専念することでしょう。さて問題は女性です。女性の場合、結婚をすると仕事を続けたくても難しい状況に直面します。パートナーや親などから結婚すれば家庭に専念してほしいという希望があるかもしれません。妊娠や出産となると仕事を休まざるを得ない状況にもなります。一度仕事を辞めると再就職が難しい現実があります。ここは大事な部分です。結婚をした後仕事はどうするのか。この問いについて今一度はっきりさせておきましょう。自分は仕事を続けたいのか、それとも家庭に専念したいのかです。一番大切なのは自分の希望です。周りの意見は別にしてまず自分の希望をはっきりさせておきましょう。はっきりさせておかないと結婚してからの生活もはっきりしません。自分の希望を軸にして次の選択を考えます。仕事を続けたければそのことを恋人や親に話して理解を得ておくといいでしょう。会社にも伝えておけば子供を産んだ後の会社復帰も応援してくれるでしょう。意欲を見せておけば人事の面で考慮してもらいやすくなります。逆に結婚の機に仕事を辞めるなら必要な準備を進めておきます。結婚前の今のうちにしっかり働いて貯金をしておく必要もあるでしょう。今のうちにしっかり料理の腕を磨くことも考えられます。将来の自分の希望があるからこそ今すべきことも見えてきます。自分の気持ちが第一です。結婚について考えることは仕事について考えることでもあります。大事なテーマですから時間をかけて自分としっかり話し合い考えをはっきりさせておきましょう。結婚後も仕事を続けたいのか自分の考えをはっきりさせておく。結婚前に準備しておきたい30のこと。その後、同棲生活がうまくいかないなら結婚生活もうまくいかない。結婚相手とは一度は同棲を経験しておきましょう。相手のことを知るにはやはり一緒に暮らすのが一番です。結婚してから初めて同棲するのはリスクがあります。結婚してから相手のひどい癖や生活習慣が分かっても遅すぎます。逃げようにも逃げられません。逃げるとすれば別居です。最悪の場合離婚です。結婚前に同棲をして相手のことを基本的な生活習慣からよく知ることが大切です。一緒に暮らしてみると相手の生活習慣や癖などがよくわかります。結婚する前に気づくから意味があります。本当にこの人でいいのかと最終的に判断できるのです。同棲生活がうまくいかないなら結婚生活もうまくいきません。同棲生活と結婚生活は同じだからです。生活習慣のすれ違いが大きくて同棲が続けられない状態なら結婚生活はもっとすれ違いが大きくなります。だからこそ結婚前の同棲経験は大切です。結婚前に同棲することで結婚の失敗を防げます。どうしても事情があって同棲が難しければ一緒に旅行へ行きましょう。日帰りの旅行より何泊かする旅行です。2泊か3泊くらいの旅行なら同棲生活を疑似体験できます。相手のことをよく知れば結婚後の生活も想像しやすくなるでしょう。結婚前に同棲や旅行を経験しておく。結婚前に準備しておきたい30のこと。その6、結婚する気のない人と同棲をするな。男女が同棲する目的は何でしょうか。単に一緒にいたい、家賃を節約したいという理由だけとは考えにくいです。男女が同棲するときその先にあるのは結婚です。結婚を意識するから同棲であり、同棲をするから結婚を意識します。同棲は結婚の前提として行われるのが一般的です。同棲とはインパクトの強い生活です。男女が同じ空間で一緒に生活をするわけですから深い関係にもなるでしょう。同棲をするからには結婚を意識するのが普通です。もし最初から恋人と結婚する気がないなら同棲をしないのが賢明です。時間の無駄になります。相手をよく知って深い関係になっても結婚の意思がないのでは意味がありません。結婚せずに暮らすという事実婚もありますが特殊なケースです。同棲をするなら結婚を考えるのが普通です。結婚する気のない人と同棲をしない、同棲をするなら結婚を意識することです。お互いにとって有意義な選択になるでしょう。同棲をするなら結婚をする気のある人としましょう。若い時間は貴重です。若い時間ほどあっという間に過ぎていきます。 本当に大切な人と貴重な時間を過ごすためにも同性の相手はきちんと選ぶことです。結婚する気のある人と同棲をする。結婚前に準備しておきたい30のこと。その7、思い切り喧嘩をしてお互いの本音や本性をさらけ出しておく。結婚前にしておきたいのは喧嘩です。喧嘩は喧嘩でも思い切った喧嘩です。殴り合いはダメですが、激しい言い争いくらいはしておきたいところです。恋人と喧嘩をしたことはありますか？普段の付き合いでは喧嘩をしないように接していることでしょう。相手の気分を害さないように接することは素晴らしい心がけです。喧嘩のないような関係をこのままも続けましょう。ただし喧嘩を一度もしないまま結婚するのは注意が必要です。喧嘩をしないと相手の本質がわからないからです。私たちが普段接するときは本音を隠しているものです。好きな人の前だからこそ実際より外見を良く見せようとする態度に出るものです。喧嘩をしないままでは相手の本質を知らないままになります。人はムカッとしたとき本性を表します。今まで隠れていた考えを口にします。今まで隠していた本音が表に出ます。そうした本音や本性を一度は見ておかないと結婚にリスクがあります。結婚後喧嘩をしたときに相手の思わぬ本音や本性が分かり驚くことがあります。暴力を振るタイプかもしれません。暴言を吐くタイプかもしれません。逃げ出すタイプかもしれません。そういう状況になってみないと分かりません。仲直りをできる人かどうかも喧嘩をするから分かります。だからこそ結婚前に喧嘩が必要です。喧嘩によってお互いの本音や本性をさらけ出す機会になります。喧嘩も悪いことではありません。きちんと仲直りすれば喧嘩をする前より仲が深くなります。お互いのことをよく知るために必要なプロセスです。本当に仲良くなるために必要な儀式です。隠し事が何もない状態で結婚するのが理想です。結婚前に一度は思い切り喧嘩をしておく。結婚前に準備しておきたい30のこと。その8、同居の結果無理と分かればすぐ同居はやめる。結婚相手とは結婚前に一度同居することを強くお勧めします。同居生活とは結婚生活の疑似体験です。生活を共にすることでお互いのことを深く理解でき、結婚後のトラブルを避けることができます。同居生活を通して結婚生活も想像しやすくなります。同居生活がうまくいけば結婚生活もうまくいきやすいのです。ただし一緒に暮らせば必ず親密になるとは限りません。同居した結果やはりこの人とは結婚できないと分かることもあります。多額の借金が発覚したり浮気症であることが分かったり許せない生活習慣があったりなどです。癖の強い生活習慣があり受け入れられないこともあるでしょう。無理と分かればやることはただ一つです。すぐ同居を解消しましょう。一日でも早く同居をやめることです。同居をやめれば寂しくなる。同居をしながら次の恋愛を見つければいいと思っても実際はうまくいきません。同居はかなり親密な状態です。異性と暮らしたままでは関係が切れそうできれません。切れそうできれない関係がずるずる続いてしまいます。異性と暮らしながら他の異性を探すのも現実的に無理があります。中途半端な関係は次の恋愛の足かせになります。結婚は無理と判断すればすぐ同居をやめる勇気が必要です。その勇気があるかどうかで次の恋愛がうまくいくかどうかが決まります。一人になって寂しくなるかもしれませんが、強くなるために必要な課題です。白黒はっきりさせる態度が次の恋愛の勢いになります。結婚は無理と分かればすぐ同居はやめる。結婚前に準備しておきたい30のこと。その9、結婚前の回り道が結婚への本当の近道。結婚を最短で達成しようとしていませんか？早く結婚したい気持ちがあっても流行る気持ちは要注意です。最短で結婚をしようと思うとお互いのことをよく知らないままになります。最短距離が必ずしも正解とは限りません。お互いのことをよく理解しないまま結婚するとリスクがあります。結婚してから知らない一面が表に出て問題を引き起こすことがあります。結婚前に必要なのは回り道です。たくさんの回り道をしておきましょう。無駄だな、意味がないな、余分だなと思う経験です。デートをたくさん重ねてたくさん会話を交わしておきましょう。無駄だなと思うデートがあってもいいです。無駄だなと思うデートができるということは結婚後に無駄なことがあってもうまく乗り越えられる証拠です。意味のない内容だなと思う会話があっていいです。お互いに打ち解け合える証拠です。仕事のこと、人生のこと、家族のことなど話して意味がないこともたくさん話しておきましょう。意味がない内容で会話するとき本当に相手の考え方が見えてきます。一言一言に耳を傾けて話をよく聞きましょう。たくさんの回り道があると相手のことをより深く理解できます。結婚前に回り道をたくさんしておくと二人の心の結びつきが強くなります。結婚前の回り道が結婚への本当の近道です。結婚前に回り道をたくさん経験しておく。結婚前に準備しておきたい30のこと。その10、結婚に迷いがあるならやめておいた方がいい。結婚しない方がいいのかな。結婚するはずなのになぜか嬉しくない。本当にこのまま結婚していいのかな。結婚に迷っていませんか？結婚に迷いがあるならやめておいた方が無難です。不純な気持ちが混じっているからです。すっきりしない気持ちで結婚式を迎えるのは相手にも失礼です。本当に相手を愛していない、あるいは結婚を望んでいないということです。結婚すれば迷いもなくなるだろうと思いますが、そうとは限りません。結婚前からすでに気持ちに迷いがあるなら結婚後は迷いがさらに大きくなるかもしれません。迷いが大きくなればなるほど新婚生活に悪い影響を与えます。結婚に迷いがあるなら何に引っかかっているのか自分に問いかけてみてください。結婚は迷いながらするものではありません。結婚はお互いに迷いがない状態でするものです。結婚前にお互いが結婚に迷いはないよねと確認しておきましょう。迷いがあるなら何が引っかかるのかを確認しておきましょう。おすすめは迷いを紙に書き出す方法です。紙に書けば目に見えます。目に見えれば解決策も浮かびやすくなります。経済的な不安があるなら二人で知恵を出して現実的な解決策を考えましょう。迷惑な習慣があるならきちんと告白してやめてもらいましょう。結婚による束縛が不安になるなら二人で相談して自由な取り決めをしておくのもいいでしょう。迷ったままでは解決しません。黙ったままでも仕方ありません。吐き出して解決に向けて具体的な行動をすることです。迷いを完全になくしてから結婚に踏み切りましょう。迷いがない状態で結婚する。結婚前に準備しておきたい30のこと。その11、親のために結婚しない。親を安心させるために結婚する。そんな考えを抱いていませんか？親が結婚しろとうるさいと安心させたい気持ちも出てくるでしょう。親思いの子供ほど親のことをよく考えます。親に早く孫の顔を見せたいという気持ちもあるかもしれません。親思いで素晴らしいように思いますが注意が必要です。いくら親思いとはいえ親のために結婚するのはよくありません。親のために結婚するとパートナーを悲しませることになるからです。パートナーは親を安心させるために利用されたと感じます。愛情のない結婚生活は形はあってもすでに破局状態です。また親のための結婚では結婚が目的になります。結婚すれば目的達成です。結婚した瞬間からもう頑張らなくてもいいよねと思って努力を怠り生活が冷めやすくなります。たとえ結婚できたとしても冷めた結婚生活では親を悲しませます。親のために結婚してかえって親を悲しませるのでは何のための結婚か分かりません。結婚生活の歯車がどうも噛み合わないのです。結婚は親のためにするものではありません。結婚は自分たちのためにするものです。男女の二人が思い合って結ばれるから結婚です。まず自分の気持ちを第一に考えましょう。本当に相手を愛しているか、一生一緒にいたいと思う相手か。自分が幸せになるために結婚があります。自分が幸せになることでパートナーも親も幸せにできるのです。親のためではなく自分のために結婚する。結婚前に準備しておきたい30のこと。その12、結婚したいから好きなのか、好きだから結婚したいのか。 あなたの結婚の目的は何ですか。比べてほしい気持ちがあります。好きだから結婚したいのか、結婚したいから好きなのかです。今一度自分に問いかけて考えてみましょう。この二つは全く意味が違います。結婚したいから好きと思うのはとにかく結婚したいという状態です。恋している対象が相手ではなく結婚です。結婚が目的になっています。結婚すればすべてがうまくいく、とにかく結婚すれば幸せになると思っています。いいことではありません。結婚が目的になると結婚した瞬間に目的が達成され気持ちが緩みます。結婚という形を手に入れたいがために相手を好きになるのは本当に愛している気持ちではありません。愛のない夫婦は仮面夫婦です。夫婦という形は成立しても現実では破局を迎えています。破局した夫婦の元では夫婦生活も子育ても難しいのです。理想の状態は好きだから結婚するです。結婚で一番大切なのは愛です。お互いのことを心から思い合う気持ちです。結婚はあくまでも戸籍上夫婦になる手段の一つです。愛があるからこそ夫婦生活もうまくいきます。子育てをするときも愛情を持って接することができます。子育てで一番大切なことも夫婦が仲良くしていることです。夫婦が仲良くしているから子供の愛情を浴びてすくすく育っていきます。愛は夫婦生活を送る上での最重要キーワードです。結婚したいから好きではなく好きだから結婚する。結婚前に準備しておきたい30のこと。その13。結婚に反対されたときどうするか。結婚をすると決めれば必ず祝福されるとは限りません。意外にも否定の言葉が飛んでくることがあります。やめた方がいいという反対意見です。親から別の人にしなさいと反対されたり、友人からあの人はやめた方がいいとアドバイスされたりします。祝福してほしいと思うのにがっかりしますね。さて反対されたときどうするかです。耳を塞ぎたいところですが、ここが正念場です。できるだけ反対意見には耳を傾けてください。反対意見ですから聞きたくない気持ちがあるでしょう。しかしやはり反対意見はしっかり受け止めることが大切です。恋は盲目です。自分では最高の人と思っても恋に夢中であるため相手のいいところしか見えていない場合があります。恋の情熱によって現実以上に満たしていることもあるでしょう。そこで頼りになるのが第三者の目です。第三者からの意見は貴重です。冷静な目で相手のことを客観的に判断してくれます。親や友人から反対されたら理由を尋ねましょう。なぜ反対なのか。どこが気に入らないのか。ムカムカする心を落ち着かせながら反対理由に耳を傾け、今一度恋人について考えます。反対理由を理解した上で冷静に結婚すべきかどうか改めて判断しましょう。それでもまだ結婚したければ反対を押し切る勇気が必要になる場合もあります。基本的に反対意見は尊重するのが正解です。結婚に失敗しないためにも貴重な意見として参考にしてください。トゲのある言葉は本人を傷つける可能性があるため言いにくいものです。わざわざトゲのある言葉を言うならよほどの事情があるのかもしれません。親も友人もあなたのためを思って言ってくれているのです。反対意見は反対理由を聞いてよく考える。結婚前に準備しておきたい30のこと。その14。結婚に反対する親を説得するキーワードは似ている。基本的に反対意見には耳を傾けるべきです。恋に熱くなって自分では相手の悪いところが見えていないだけかもしれません。第三者の意見に耳を傾けることで結婚すべき相手かどうかを冷静に判断できます。しかし反対意見を聞いてもそれでも違うと思うなら結婚を押し切る勇気も必要です。反対を押し切るなら一つアドバイスがあります。説得するとき似ているというキーワードを使いましょう。父親が反対しているならお父さんに似ているところがあるよと言って説得します。母親が反対しているならお母さんに似ているところがあるよと言って説得します。こう言われると親は言い返しにくくなります。親にとって自分に似ている人と言われると認めたくなる心理が働きます。親としての人間性を認められていると感じます。我が子が親である自分と似ている人を選んだことを密かに喜ぶのです。そうか、自分と似ている人なのか、いい人を選んだじゃないかと認めたい気持ちが出てきます。一見だらしない人に見えても自分と似ているところがどこかにあるのだろうという前向きな姿勢になります。良いところを探そうとする姿勢になるのです。実際は似ていなくても構いません。実のところどんな人にも似ているところは探せば必ずあります。すべてが似ていない人を探す方が大変です。生まれや育ちが全く違う人でもよく探せば共通点があるものです。一つでも似ているところがあれば十分です。ほらそっくりだねと言われると結婚を肯定的に考えてもらいやすくなります。結婚に反対されたら似ているというキーワードを使って説得する。結婚前に準備しておきたい30のこと。その15。結婚相手には隠し事をせずすべて渡すこと。結婚相手に隠し事はしていませんか。人ならでも秘密にしたいことが一つや二つあるものです。恥ずかしい過去や誰にも言えない失敗などです。そうした秘密は結婚相手にさえ言いにくいことがあるでしょう。結婚相手にも隠した方がいいのではないかと思いますがどうでしょうか。やはり結婚相手には隠し事をせずすべて渡しておくことをお勧めします。隠したいと思うことがあっても思い切って明かしてみませんか。夫婦生活はお互いがオープンになっているから成り立ちます。男女が一生一緒に暮らすわけですからお互いをよく知っておくことが大切です。自分のすべて渡しているからこそ信頼感が生まれ、信頼感があるからうまくいきます。本当に相手を信じているなら隠し事を渡せるはずです。もし告白したくないで嫌われたならその程度です。むしろ嫌ってくれてよかった、別れてよかったと思うことです。自分の過去のすべてを告白してもそれでも好きでいてくれる人と結婚するのが理想です。自分が恥ずかしいと思うことは相手には些細に感じるものです。思い切って告白してもなんだそんなことかと納得して打ち明けてくれてありがとうと感謝されるでしょう。結婚相手には隠し事はせずすべて渡す。結婚前に準備しておきたい30のこと。その16。すべての人間関係は出会えただけで奇跡。人との出会いは単なる偶然ではありません。奇跡です。世界には今何十億もの人がいます。たくさんの人がいてそれぞれがそれぞれの人生を歩んでいます。その中で2人が出会うことはとても低い確率です。偶然同じ時代に生まれました。偶然同じ場所にいました。偶然話す機会ができました。一瞬でもすれ違っていれば知り合えなかったことでしょう。一つでも違う行動をしていれば出会えなかったことでしょう。今目の前にいる人はたくさんの偶然が山ほど重なって出会えた人です。不可能に近いことです。だから奇跡です。だから大切にしてほしい、感謝してほしい。星の数ほどの偶然が積み重なり今目の前に出会いがあります。人と出会えただけで奇跡です。人生に無駄な出会いは一つもありません。まず出会えた奇跡に感謝しましょう。相手と喧嘩することもあるかもしれません。話がすれ違うこともあるかもしれません。それでもやはり出会えてよかったと考えてほしいのです。出会えただけで奇跡だからです。すべての人間関係に感謝しましょう。今の出会いに感謝すれば出会った事実がさらに輝きます。出会いを大切にするとまた次の出会いが生まれるのです。出会えた奇跡に感謝する。結婚前に準備しておきたい30のこと。その17。愛のキューピッドは実在する。結婚するきっかけを思い出してください。結婚に至るまでのプロセスを思い出します。結婚前には婚約があり、婚約の前にはデートがあり、デートの前には出会いがあります。さてその出会いのきっかけは何でしょうか。出会い方は様々ですが、おそらく人が関係しているのではないでしょうか。友人、親、先生、同僚、上司などです。友人からの紹介という直接的な影響かもしれません。同僚と飲みに行ったとき突然話しかけられて知り合ったという間接的な影響かもしれません。直接であろうと間接であろうとどこかで人の影響を受けているものです。人の出会いには必ず人が関係しています。愛のキューピッドは実在します。その人こそ愛のキューピッドです。人生はなんと神秘的なのでしょうか。 結婚へ導いてくれた人に改めて感謝しましょう。おかげで結婚できましたと言えば相手も喜びます。運命のパートナーとの出会いの前にその出会いを導いてくれた人に感謝です。出会いのきっかけを作ってくれた人に改めて感謝する。結婚前に準備しておきたい30のこと。その18、結婚前に結婚後のことをしっかり話し合う。結婚前から結婚後のことをよく考えておきましょう。結婚してから考えるのもいいですが、結婚前に考えておくのがベストです。準備は早いに越したことはありません。結婚をすればもう後戻りができません。前に進むのみです。結婚はよく船でと例えられます。船は一度海に出ると途中でやめることはできません。出発してしばらく経ってから陸に忘れ物をしたと思っても後戻りできません。出発すれば前に進むのみです。時には命にも関わります。船では準備ができていればいるほど安定します。結婚も同じです。結婚後の生活も準備ができていればいるほど安定します。結婚前に結婚後の生活をできるだけ想像してよく考えておきましょう。一人で考えるのではなく、結婚相手と一緒になって考えましょう。子供はいつ欲しいのか、子供は何人欲しいのか、仕事は続けるべきかやめるべきか、結婚後の住居はどうするのか、一生賃貸で暮らすつもりか、いずれ一戸建てを購入するつもりか、細かく話し合いお互いの考えを共有しておきましょう。決められることは今のうちに決めておきます。準備できることは今のうちに準備しておきます。意識合わせができればできるほど結婚してからの生活も安定します。結婚前から結婚後のことを話し合う。結婚前に準備しておきたい30のこと。その19、結婚前に考えておきたい3大トラブル。交通事故、解雇、浮気。結婚前は結婚後の生活を話し合いましょう。心境のこと、仕事のこと、子供のことなどです。こうしようねと2人で話し合えば結婚への期待がさらに膨らむことでしょう。さて、ここで見落としがちなポイントがあります。話し合ってほしいのはいいことばかりではありません。不謹慎ですが、トラブルになった時のことも考えておきましょう。トラブルになった時のことを今話し合っておけば万が一の際落ち着いて対応できます。結婚後に考えられるトラブルは大きく3つあります。トラブル1、交通事故。もし相手が交通事故に遭い長期の入院が必要になった時、あなたはどういう行動をとりますか？そばにいることはできますか？力強く元気づけることはできますか？治療に必要な費用はどうするつもりですか？トラブル2、解雇。もしパートナーが急に仕事を解雇され収入が激減した時、あなたはどういう行動をとりますか？協力して生活をすることはできますか？急に収入が減っても対応できることの貯金はありますか？トラブル3、浮気。もし相手が浮気をした時、あなたはどういう行動をとりますか？すぐ離婚に踏み切りますか？それとも仲直りをしますか？仲直りをするならどういう条件でしょうか？さて、上記の3大トラブルはいずれも考えたくない状況です。考えたくないから考えておくのです。それが本当の準備です。目を閉じて助け合っていくことができるかどうか自分に問いかけます。自分一人で考えるより恋人と一緒に考えておくとベストです。あくまで心の準備です。大きなトラブルが起こった時、慌てなくて済みます。結婚前に恋人と話し合っておくとお互いの結束がより強くなるでしょう。交通事故、解雇、浮気の時も協力し合えるか確認しておく。結婚前に準備しておきたい30のこと。その20、想像しておきたい結婚後の3つのイメージ。結婚前に結婚後の生活を想像しましょう。新婚生活の光景です。結婚後の生活を想像することは結婚準備の一つです。決められることは今のうちに決めておきます。準備できることは今のうちに準備しておきます。結婚後の生活を想像すればするほど今すべきことがわかります。準備ができていれば結婚後の生活もスムーズになるのです。ただし、結婚後の想像とはいえ結婚直後だけでは不十分です。スケールが小さすぎます。結婚生活とは一生涯続く関係です。もっと大きなスケールで考えましょう。考えてほしい結婚後のイメージは3つあります。結婚してから7年後、25年後、50年後です。なぜこの3つなのかというと、同婚式、銀婚式、金婚式に当たる時期だからです。結婚生活の中でも特に重要な節目です。好きな人と結婚してから2人はどうなっているのでしょうか。そんな先のことは想像できないと思わず、ぜひ想像してほしいのです。7年後にはどのような関係になっているでしょうか。25年後には子供とどのような暮らしをしているでしょうか。50年ともなれば半世紀後です。お互い立派な高齢者になっていることでしょう。仲のいい老夫婦として関係が続けられているでしょうか。結婚後のイメージには深い意味があります。想像したことは現実になるという法則があるからです。イメージをすると2人とも実現に向けて無意識のうちに行動するようになります。結婚後のイメージを結婚前にするから結婚生活がうまくいきます。2人でイメージを共有すると思い浮かべた様子に向かって2人とも努力を続けるようになります。できるだけ幸せな様子を鮮明に想像しましょう。イメージは自分だけではなく2人でするのがベストです。2人が同じイメージを共有するから2人ともイメージの実現に向かいます。結婚してから7年後、25年後、50年後のイメージを2人で共有する。結婚前に準備しておきたい30のこと。その21、友人の結婚を祝福すると自分の結婚も祝福される。結婚することが決まりました。友人から結婚の報告があったときどう返事をしていますか？先を越された、悔しいと悲願でいませんか？悲願なら人の幸せを悲願自分の悲願でほしいです。大切な友人からの吉報ですから素直に祝福の言葉をかけましょう。おめでとう、よかったね、幸せになってねなどです。思いつくだけありったけの祝福の言葉をかけるのがマナーです。あなたが祝福すると友人も結婚をさらに喜びます。幸せは友人から応援されると倍増します。すると今度はあなたが結婚するときにも友人から祝福されます。結婚することが決まったと報告すればおめでとう、よかったね、幸せになってねと言われるでしょう。多くの人から祝福されればされるほど幸せな気持ちも強くなります。友人の結婚を祝福するのは相手のためでもあり自分の結婚のためでもあります。友人の結婚が決まれば祝福する。結婚前に準備しておきたい30のこと。その22、ウェディングプランナーとは納得がいくまで何度も相談。結婚式の準備にはやるべきことが山積みです。ウェディングケーキ、ウェディングドレス、招待状などです。おそらく人生で最も忙しい時期になるのではないでしょうか。さて、結婚式の相談は誰としますか？まず思い浮かぶのは結婚経験者である親や友人ではないでしょうか。確かに頼りになる存在ですが、さらにその上を行く存在がいます。ウェディングプランナーです。ウェディングプランナーとは依頼者の希望に応じて結婚に関連するイベントを総合的に企画演出する人のことです。つまり結婚式のプロです。結婚式の経験量が違います。週に何組ものカップルを見ています。雑誌には載らないような特殊な事情を知っていることもあります。今の結婚事情にも精通していますから、具体的な話をたくさんしてくれるでしょう。結婚式を挙げるならウェディングプランナーをとことん頼りにするべきです。不安はすべて相談しましょう。予算、ウェディングケーキ、ウェディングドレス、今の流行り演出したい雰囲気、おすすめのウェディングプランナーなどです。希望は一つ残らずすべてぶつけます。結婚式が成功できるかどうかはウェディングプランナーをどれだけ頼りにできるかにかかっています。物足りないけどまあいいかなと思わず納得がいくまで何度も相談しましょう。ウェディングプランナーとたっぷり相談をする。結婚前に準備しておきたい30のこと。その23、周りに言えない事情はウェディングプランナーに相談。結婚式の際、込み入った事情に悩まされることがあります。例えばパートナーのこじれた親子関係です。 直接本人と相談するわけにもいきません。あまり身内に相談すると、この種類の話はすぐ広まります。言わないでという話ほどどんどん広まります。思わぬ亀裂につながることがあるのです。あなたなら誰に相談しますか？まず考えられるのはインターネット上で相談です。手軽に相談できる場ですが注意があります。インターネット上で相談に乗る人には責任がありません。思ったことを手軽に回答します。匿名からの回答は頼りになる内容もありますが責任がありません。返事をした内容で問題が起こっても申し訳ないよと逃げてしまうのです。では誰に相談すべきか。おすすめなのはウェディングプランナーです。ウェディングプランナーには責任があります。相談には逃げることなく対応してくれます。ウェディングプランナーには資金もあります。周りに言えない事情もウェディングプランナーなら相談できます。秘密を守りながら相談に乗ってくれるため希望する結婚式に導いてくれるでしょう。誰も言わないでくださいと念を押しておけば間違いありません。例えば次のような込み入った事情もウェディングプランナーなら相談できます。恋人の親子関係がもつれています。こういう時の席はどうすればいいでしょうか。結婚前ですがすでに妊娠しています。こういう時の結婚式の流れはどうすればいいでしょうか。私の親が結婚式に出席したくないと言っています。なんとか出席してもらう方法はありませんか。周りに相談しにくいこともウェディングプランナーならさっと答えてくれます。もつれた結婚事情ですがウェディングプランナーは慣れています。頼りになる存在はとことん頼るべきです。複雑な事情を考慮してベストな提案の責任を持って提案してくれるでしょう。周りに言えない事情はウェディングプランナーに相談する。結婚前に準備しておきたい30のこと。その24。結婚式の準備は必ず2人で協力。仕事があると結婚式の準備を面倒に感じやすいものです。結婚より仕事のことが心配です。仕事に穴を開けないように結婚式を済ませようと思います。面倒くさい結婚の準備は相手に任せるというケースがあります。仕事に穴を開けないように結婚式の準備には消極的なのです。しかし、いくら仕事が忙しいとはいえ、準備の比重が偏りすぎるのはよくありません。一方、だけが結婚準備に一生懸命では一人だけ張り切っているようでしらけます。結婚式は2人で準備するのがベストです。2人の結婚式ですから必ず2人で協力することが大切です。結婚式の準備は大変です。やるべきことが山ほどあります。予算、式の進め方、招待する人の選定、テーブルの配置、招待状の作成などです。結婚は人生で7番目に大きなストレスと言われています。めでたいイベントではありますが、大きなストレスを感じやすいのです。だからこそ2人で分担です。2人で協力すれば結婚式の準備そのものがいい思い出になります。いい節目を迎えられるかどうかは結婚式の準備を2人で協力できるかどうかです。準備が大変だからこそより深く印象に残り人生のいい節目が迎えられるのです。結婚式の準備は2人で協力する。結婚前に準備しておきたい30のこと。その25。結婚生活は借金なしで始めたい。結婚式を挙げるには膨大な費用がかかります。結婚式のほか新婚旅行もあります。結婚式と新婚旅行を合わせればかなり大きな金額になるでしょう。さて問題はお金の出所です。人にもよりますが借金をして結婚式を挙げようと考える人もいるのではないでしょうか。2人の貯金では賄えないから親や金融機関などから借金をして結婚式の費用に充てようというアイデアです。もちろん2人の人生ですからそうしたい人はそうすればいいでしょう。しかし特別な事情を除いて借金をしてまで結婚式を挙げようとするのはあまりお勧めできません。新婚生活が借金から始まるからです。新婚生活が借金から始まるのは気持ちのいいことではありません。いきなり大きな負担です。ローンの返済が頭にあると新婚生活がどんよりします。お金は人の心を変える力があります。常に借金のことが頭にあるとお互いに心の余裕がなくなりイライラしやすくなります。心の余裕がなくなれば些細なことで口論しやすくなるでしょう。お金の余裕は心の余裕です。最悪の場合離婚ということも考えられます。結婚式のために借金をしてもその借金のせいで揉めて離婚になるのでは意味がありません。大丈夫だろうと思った借金が思わぬ落とし穴になるのです。だからこそ結婚生活はできるだけ借金なしで始めたいところです。結婚式の資金が足りなければお金を貯めてから結婚式を挙げましょう。結婚を急ぐ必要があるのか考えます。借金があるなら返済がすべて終わってから結婚することをお勧めします。借金がゼロの状態で始める結婚生活はすがすがしい気持ちになります。結婚生活はできるだけ借金なしで始める。結婚前に準備しておきたい30のこと。その26。ジューンブライドにこだわりすぎない。1年の中でも最も結婚式が多くなるのは6月です。ジューンブライドです。6月は女性と結婚生活の守護神ジュノーの月です。西洋ではジュノーの月にちなんで6月に結婚した女性は幸福になるとされるという言い伝えがあります。多くの人がジューンブライドを意識するため6月は結婚式が混み合うのです。周りがジューンブライドと口にしていると自分まで結婚式は6月でなければならないという気がしてきます。もちろん希望やタイミングがあれば6月の結婚もいいですが無理にこだわる必要はないと考えます。あくまで言い伝えです。ジューンブライドに科学的根拠はありません。大切なのは2人が納得する日程で結婚式を挙げることです。仕事の都合で9月が良ければ9月がいいでしょう。親族や友人の都合を考えて夏休みや正月というタイミングも悪くありません。6月にこだわりすぎないことです。ジューンブライドという縁起があるならそれを超える縁起を自分たちで作る考え方もあります。2人の誕生日が12月なら誕生日に合わせる日程もいいでしょう。出会ったのが3月なら3月に挙げるのもいいでしょう。ジューンブライドに振り回されず自分たちが納得する日程で決めましょう。2人が納得する時期に結婚式を挙げる。結婚前に準備しておきたい30のこと。その27。お互いが納得できれば結婚のスタイルは自由。結婚式と婚姻届に正式な順番はありません。結婚式を挙げてから婚姻届を出す順が一般的ですが決まりではありません。先に婚姻届を出してから結婚式を挙げることもできます。婚姻届を出した何年も後に結婚式を挙げることもできます。世の中には婚姻届を出した10年後や20年後に結婚式を挙げたカップルもいます。経済的な事情からすぐ結婚式を挙げられず余裕ができてから結婚式を挙げたのです。大勢を呼んだ大規模な結婚式もあれば近親者だけの小規模な結婚式もあります。場合によっては結婚式も新婚旅行もしない選択もあります。結婚式も新婚旅行も省けば経済的な負担が軽くなります。経済的な負担が軽くなることで新婚生活も始めやすくなるでしょう。どれがいいのかは一概には言えません。人によります。状況によります。大事なことは恋人ときちんと話し合うことです。結婚式も大切ですがお金も大切です。お金も大切ですが結婚式も大切です。自分たちが置かれている状況をよく考えてお互いが最も納得できる選択を選びましょう。お互いが納得できれば結婚のスタイルは何でもいいと考えます。一番いい結婚のスタイルは自分たちが決める意識が大切です。結婚のスタイルにこだわらずお互いが納得できる手順を踏む。結婚前に準備しておきたい30のこと。その28。結婚が遅くなることに気遅れしなくていい。結婚が遅くなると気遅れをしてしまうことがあります。ようやく結婚ができるけど遅くなってしまったな。なんだか周りより遅れているように感じる。気持ちに自信が持てないな。高齢出産になりそうだな。申し訳ないような心持ちが湧きモヤモヤした気持ちになりがちです。確かに経験より遅れた結婚かもしれませんがあくまで統計上の話です。早く結婚できるかどうかで幸せになるかどうかが決まるわけではありません。結婚の時期は人それぞれです。自分が結婚したいと思った時期が正解です。結婚が遅くても幸せになっている人はたくさんいます。世の中には初婚が遅いカップルは大勢います。むしろちょうどいい時期だったと考えることです。結婚が遅くなったから2人が出会いました。早く出会っていれば友人で終わっていたかもしれません。 時期は遅くなりましたが、だからこそ二人が出会い結ばれることができたのです。そう考えるとベストタイミングです。ちょうどいい時期に出会えたねと考えるのが正解です。記憶ではなく自信を持ちましょう。遅い結婚はちょうどいい時期に出会えたねと考える。結婚前に準備しておきたい30のこと。その29、結婚披露宴で心がけたい席の配置。結婚披露宴で苦労するのは席の配置です。親族や親類の席は定番の配置で迷いませんが、問題は友人です。誰をどのテーブルに座ってもらうのかは頭を悩ませる問題です。友人関係や仲を考慮した席の配置にしなければいけません。上下関係、上司、先輩、後輩などがあります。仲の悪い人間関係もあるでしょう。考えられる配置のパターンが多く簡単なようで奥が深いのです。変な配置にして後で恨まれるのも嫌ですね。さすがのウェディングプランナーも他人の友人関係までは配慮が難しいところです。この時ぜひヒントにしてほしいことがあります。できるだけ男女交互の配置にしておくことです。男女交互にすると自然と出会いが生まれます。特に若い人には喜ばれる配置です。若い人が披露宴に行くときは心の内では少なからず出会いを求めているものです。男女交互にすると結婚披露宴が出会いの場になります。新郎新婦とはどのような関係ですかから始まり話が進んでいきます。もしかしたら自分の結婚披露宴がきっかけで新しいカップルが誕生するかもしれません。出会いを後押しする披露宴は喜ばれます。本当の意味でいい披露宴だったねと言われるのです。結婚披露宴の席の配置は男女交互にする。結婚前に準備しておきたい30のこと。その30、結婚式を挙げなくても誓いは必要。結婚式で必ずあるのが誓いです。誓いの言葉には様々なパターンがあります。宗教や形式などの違いで誓いの言葉も様々ですが、軸になる表現は次の2つです。永遠の愛を約束することと、どんな困難があっても2人で乗り越えることです。結婚式を挙げるなら式の流れで自然と誓いを立てることになります。お互いの目を見つめ合い、しっかり誓い合いましょう。さて、結婚式を挙げる場合はいいのですが、問題は結婚式を挙げない場合です。結婚式を挙げない場合、誓いを立てる機会がありません。婚姻届を役所に出せば法律上夫婦です。誓いがないまま結婚生活が始まってしまうのです。それもまた一つの結婚の形ですが、誓いがないと夫婦としての意識が欠くになりがちです。そこで必要なのが誓いです。結婚式を挙げなくても誓いは必要です。誓いを立てたから必ず関係がうまくいくとは限りませんが、誓いがマイナスに働くことはありません。誓いはプラスに働きます。もし事情があって結婚式を挙げないなら、個人的に二人で誓いを立てておきましょう。誓いたいことは次の二つです。永遠の愛を約束すること。どんな困難があっても二人で乗り越えること。誓いを立てることで二人の関係が引き締まり、夫婦としての結束が強くなります。結婚式を挙げなくても誓いは立てる。結婚前に準備しておきたい30のこと。まとめ。その1、結婚はゴールではなくスタートだと考える。その2、今のうちに手をつなぐのは当たり前という状態を定着させておく。その3、独身のうちに思い切り婚を読んでおく。その4、結婚後も仕事を続けたいのか自分の考えをはっきりさせておく。その5、結婚前に同棲や旅行を経験しておく。その6、結婚する気のある人と同棲をする。その7、結婚前に一度は思い切り喧嘩をしておく。その8、結婚は無理と分かればすぐ同居はやめる。その9、結婚前に回り道をたくさん経験しておく。その10、迷いがない状態で結婚する。その11、親のためではなく自分のために結婚する。その12、結婚したいから好きではなく好きだから結婚する。その13、反対意見は反対理由を聞いてよく考える。その14、結婚に反対されたら似ているというキーワードを使って説得する。その15、結婚相手には隠し事はせず全て明かす。その16、出会えた奇跡に感謝する。その17、出会いのきっかけを作ってくれた人に改めて感謝する。その18、結婚前から結婚後のことを話し合う。その19、交通事故、解雇、浮気の時も協力し合えるか確認しておく。その20、結婚してから7年後、25年後、50年後のイメージを2人で共有する。その21、友人の結婚が決まれば祝福する。その22、ウェディングプランナーとたっぷり相談をする。その23、周りに言えない事情はウェディングプランナーに相談する。その24、結婚式の準備は2人で協力する。その25、結婚生活はできるだけ借金なしで始める。その26、2人が納得する時期に結婚式を挙げる。その27、結婚のスタイルにこだわらずお互いが納得できる手順を踏む。その28、遅い結婚はちょうどいい時期に出会えたねと考える。その29、結婚披露宴の席の配置は男女交互にする。その30、結婚式を挙げなくても誓いは立てる。